レディオ 2.4 キロ。
はい、ということで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどもね、今回でなんとこの放送もですね232回目、202回目なんだ、気分もよくない。ニコ動があと10回で200回なんだから。でついにあれですよ、ニコ動は個人献金 OK になりましたからね。あれね、あれ審査通ったらリスナーから金取っていいんでしょ、直接。だから俺らもほら10人は最低聞いてるじゃないですか。で遅れて後で30回になったりするじゃないね。だからまとめて聞くっていう層だったりもいると思うんですよ。だからこの10人から1000円ずつ取ったら1回の放送でだよ1回の放送で1000円高いか。いやだってそれしかないんだから。だってもうさね、1000円取ったらだよ、1回の放送1万だよ、3人で分けてごらんなさいね。計算できる？うん、結構な収入になると。年に、月に1万5000円ぐらいの収入にはなるじゃないですか。1万3000円ぐらいか。でこれが12×1万3000 ですから、いくつですか、150万ぐらいになりますか。ならないか。10万ちょっと。どうですこれでね、え宣伝かけられるでしょこれでね。いや夢のある、ヤフーに宣伝かけて、どうせ人気出るって言ったらヤフーのコメントにさ、こうこなんつう媚び売るようなやつやりたかったら、韓国人許さねえとか、孫正義許さねえぞとかさ、そういうこと言ってりゃガンガンガンガン人気出てきてね、どんどん人気出てくるでしょ。で再生回数1000で、こいつらから1人1000ずつ取る、1回の放送で1000ですからね。 1000×1000 っていくつですか。10万、ね、1回の放送10万で、俺たち3人のギャラが計算できます。相当な人気者これ本当に。でこれで10万のギャラでね、今度声優呼ぶでしょ。そのまあなんていうんでしょうね、まあ、ブリーとかがやってる関俊彦さんも呼びたいとこではあるんですがね、降臨の政治ですか、佐々木希さんとか呼びたいとこあるんですけどもね。政治じゃないの佐々木希は。だから佐々木希さんにお鍋みたいな顔してからちゃんとした男になってほしいっていうところ、そんなこと言っちゃいけないけどねこれさ、またさ、これ再生回数が10な理由が分かったよ本当に。これ佐々木希がお鍋って言ったって俺たち3人以外誰分かるってんだ本当、 RPM さん以外で。本当に今 RPM さんだけで笑ってくれてるの本当悔しいな本当。もだからだ、俺四天王によるからダメなんだよこのネタを本当に。いやでそんでね、今人気の声優って言ったら誰ですか、ちょっと何人か名前挙げてみてください。え、うーちゃん何、桜井とも、いやあれダメなんだもん、妊娠していなくなっちゃったから。あ、何も言ってないか、知らないか。だからあれ豊崎あきとかさね、あ豊崎あきあれだ、彼氏いるって分かってみんなから人気なくなっちゃったんだ本当に、やめろって。お前ら何さ、まだそういう感じなのか、お前ら何様のつもりだって話でしょ本当に。で結婚しても何にも言われなかった林原めぐみってのはそういった意味じゃある意味で、いやかわいそうな人ですよ本当に。めぐさん結婚するんだったら誰も言わなかったんだから、あの時おめでとうって言われる悲しさもあるねこれ本当に。まだ怒られる方がマシなんじゃねえかっていうこともあるけどもね。でそんであれあれだあれだ、ほら TM レボリューションとやってるあの調子いい歌手の人、声優じゃなくてなんだっけな、水木一郎じゃなくて、水木ね。で、水木の後ゲスト呼んだら、再生回数1万。ね。こっから1000円取ってごらんなさい。一回の放送で1000円だからね、これは本当に。月額か。水木さんのギャラいくら？ 5 万円ぐらいで来てくれるんじゃないですか、だって。歌も歌わせるよ、PR で。セットも用意するし、なんだったら俺たちほら昔俺たちさんにほら演劇部で会ったじゃないですか、あの同じ高校で。元はいろんな話嘘ついてっけど、新興宗教のあれであったとか嘘ばっかついてっけど、同人誌の集まりであったとか嘘ついてっけど、僕たちさんに同じ高校なんですよ実は言うと。高校行ってねえんだ俺、行ってねえのか俺高校。行ってると思ったな、あのほら なんだっけ、皿屋敷中学のさ近所にある高校ってもうまたさこうファンタジーとさ現実の差が何にも分かんなくなってきちゃってるからね。あ、ごめん間違った、皿屋敷中嘘、俺の高校あれだもん、卒業高校湘北高校だから俺、みんな本当にあの桜木花道生で見たことあるんだからって、またこうもダメだ、もう現実とファンタジーの差がもう分かんない。やっぱりみんなね、覚醒剤やんない方がいい、絶対本当に。何がな嘘で何が本当か分かんなくなるから。だけど話戻すとさ、水木奈々を呼んでね、それで1万人が1000円払ったら100万ですからね。これで月額ですかね、やっぱこれ。確かにそこまでいったらね、月額3000円、1回の放送だっけ、だっけ、だってあれだよ、あの前文化放送でやってたあの人、なんとか何回っていう人、ほらあの乾杯っていう人、あの山田類52世男爵、ヒゲ男爵の未公開部分の放送が1回 iTunes で100円らしいんですよ。それをさ月額3000円ってさ、月額3000円払ったらスカパーであのチャンピオンズリーグ見れますからね。でもいやいいですよ、僕はチャンピオンズリーグに内容は負けてないと思ってますから、本当に。うん、嘘だけどね、本当に。いやだから夢あるね、本当。でもあれらしいよ、審査方式なんだって。だから第1弾はあの10人から15人のそのニコ動の審査通った人たちがリスナーからお金取っていいよって話になるらしいんですよ。どういう審査基準かってことですよね。確かにそうですよね、本当に。あれだよ、だこっちさんあれだよ、本当に。ほらなんかコスプレしちゃった女とかそういうやつが通るんだよ、本当に。俺はもうコスプレすっか、ジョジョのコスプレとかそういうのさやって、こうジョジョのコスプレ放送とかってやったら再生回数いかねえだろうな、それでもな。まあ俺何にもしなくても第6部に出てくるプチ神父に似てるって言われるからね、本当に。俺もさ、いやこの間ね、あの実は言うといろいろイベントに行ったんですよ。いやまたリア充っていうわけでもないんですけども、まず金曜日の夜にですね恵比寿に行きましてね、でまあオールだったわけですよ。イエイエイって騒いできたわけ。その日あれだよ、その日だけで Facebook の友達15人増えたんだから、俺1回のイベントで増えすぎじゃねえかって、1回のイベントで15人って言ったら半端ねえよって。まあいやちゃんと話に落ちあるからね。そうするとなんだ自分ばっか楽しい思いしてって思うでしょ。いやなことないんだから、いやその日は楽しかったですね。もうジョニーさとかってマジでとかって言って、であれだから15人のうち半数女子ですからね、これ本当に。この辺が偉いっつうんだよ。え、何言うちゃい、なんだって、え、そんなに女の子増やしてなんで彼女ができねえんだって。いやだからね、それね大ちゃんにも言われたんだよ。うん、月曜日にね大ちゃんちにちょっと映画見に行ったんだよ。で見に行ってさ、でほらいいだろこの写真って言ったら、大ちゃんがしみじみとさ、なんでお前は彼女ができないんだって、こうあのこう俺が聞きてえよって思いつつね、なんでこんなにいて、なんかいるんだろう2、3人やらせるような女はって、もうこう怒っちゃうの。なんでやらないんだって言われて、こうやらないんだって言い方がうまいよね、本当に。いやちょっといろいろありましたよって、何なんだとかって言われて、何もないけどね別に。でその後見たのがまたあのヒットラーの歴史って映画一緒に見てね、本当に。そうするともう細かいのいちいち、またあの当時ナチスはそんなヒゲの生やし方しないんだぞとか、こうさ鍵十字の付け方が違うとかね、しまいには敬礼の仕方が違うってまたケチつけたもんな、本当に。こうはなりたくねえと思って一緒に見せたけどね。そんでね、恵比寿わーって言って騒いで、そんでその後あれですよ、お昼から今度は朝帰ってくるんですよ、朝6時ぐらいにね、って帰ってきて、でまた次お昼から今度江ノ島のあのサンセットラウンジってイベント行って、わーっとなって、まあそれ 2、3 時間で帰ってきたかな。でその後大ちゃん家に行ってテッド見るわけですよ。テッド、皆さんご存知ですか、テッド。あのテッドってね、スティーブン・キングが原作でね、あのピエロの男が出てきて、それで殺人事件起こして、それイットだよってね。あ、そうです なんか他テッドってつくのありますか、なんか思いついたのデッドゾーンとかそんなのしか思いつかなくてさ俺。テッド、トッティってあったね。トッティってあれだ、サッカー選手だよ、うちはそれ。トッティ、トッティ車が襲いに来るやつ、それクリスティンだよ、クリスティン。あれ なんかこうあるよね、でダッドみたいな、こうなんかさ真ん中にちっちゃい筒がついてさ、ダッドみたいな、こうなんかなんだっけ、バグダッドカフェ、なんかこれ悪くなってきたしな。ああれあった、ほらあの殺人にも使えて、あの気になるやつの頭思いっきりぶん殴るし、ぶん殴れるし、あのネジ締めるナット。これ全然面白くねえな。でも俺嫌いじゃないけどね、こういうの。ああったあった、あのビバヒルに出てくるピーチピットの店主、うん、ナット、ナットさん。この間そういえばさ、僕のね学童保育って僕言ったんですよ。まあそこでこう超能力を使えるようになったっていうね、まあそういうとこあるんですけど。なんでさ過去の話するとすぐ超能力使えるようになったとかさ、そこでスパイ養成講座受けてたんだとか、そういう。でもいや本当にさっき高校で会ったって言ったけど、こっちさんとはそこの養成所で会いましたから、本当に2人で爆弾の作り方とか教わってね、懐かしいな、あれ本当に。あ本当削除されてまたバキュン入れられて、そうだ。でうーちゃんとはその後にあの超能力開発研究所で会って2人で空中浮遊できるようになったんですよ、そんで、うん、でね、なんだっけ、あでね学童保育行ってたら、ま、そのこのさ先生っていうさ人に会ったんだよね、あのみんな先生って言ってさ、まあ、おじちゃんね面倒見てくれた。でそこで会って、おっつって会ってさ、でちょうどあの前のさあの某自動車工場の面接受ける前に会って、でおーどうしてるのってむっちゃくちゃテンション高いんだよ、そのお父さんがね、おじさんがどうしたのつってスーツ着ちゃってこれから面接でって、あ本当ってもうすごい、でも55ぐらいだよ本当に、俺朝からこんなにテンション高い55見たことねえなって思う感じで、本当にって言って、で大二郎何やってんのって、大二郎結婚したの、あ本当ってさ、もうすごい、もうなんか言うたびにすごく喜んでくれるんだよ本当に。でえ何 どこにいんの大二郎って、すぐそこ、本当ってもうさ、なんかすぐそば住んでるってだけでもリアクションがさ100だからもう嬉しくなっちゃって、でねしかも先生あれだよ、奥さん外人、本当にそれ聞いてない本当ってもうすっごい喜んでくれて、いやーやっぱこういう人になりたいなと思ったのと、いやイベント行ったりするとねリアクションいいねって言ってもらうことあるわけ、俺ここがルーツじゃねえかなってちょっと思ってね、ほんと無意識に刷り込まれて、本当にあ本当っていう、これがさすっごい嬉しくてね、まあ、その後面接もいい結果だろうなと思ったらバッチリ落ちたよね本当にね。で、でそれで江ノ島行った後に今度大ちゃんテッド見るわけですよね。でまあ月曜日つがまああれですか、あれな土曜日ですか見て、で意外といい映画だったななんつって言って、でもすごいよテッドは下ネタが、あのほらスーパーのさシーンとか知ってるでしょ皆さん、あの予告編であのスーパーで一緒に働いてる女の子にこうテッドがさ腰振ってアピールしたりとかするやつね、あるでしょ。あのあとあれだからローションみたいな自分の顔にピッピッピッピッピッピッってかけて、それで女の子にアピールしたりするんだから、すごい吉村ネタ、もうテッド売春婦とやっちゃったりとかね、すごいんだよ、もうセクシャルな下ネタだけじゃないんだから本当に、ユダヤ人の野郎とかそういうこと言ったりとかするんだから、あれはだから見に行って本当に可愛いクマの映画だと思ったらすごいショック受けたって人たくさんいるけども、あれはそうでしょうね本当。でもちなみにネタバレで全部喋るとですね、テッドがストーカーに会うんですよ、ストーカーに捕まってストーカーから虐待を受けて耳ひっちぎられたりするわけね、それ自分でほっち来てくっつけたり、あこれ聞きたくない人聞いちゃダメよ、ここからネタバレ喋るから俺ね。でそのストーカーに追っかけられてさ、テッド一回死んじゃうんですよ、テッド死ぬんだよ、死ぬの、死んでもう主人公がすごいショック受けるわけね本当につって言って、27年間一緒に住んできた男だっていうわけ、 つって言ったら、最後は結局彼女が、その主人公の彼女が願ってまたテッドが朝起きて終わるっていう、そう終わり方するんだけどさ、でその主人公と彼女は結婚して終わるって終わり方するんだけど、途中死ぬ時とかね結構ショックよ。うん、で死に方がさ、体が2つに引き裂かれて死んでるからね、ブワーつって言って、そのストーカーにこう体につかまれてこうウエーってなってさ、結構ショックなんだよ。でさ、この状況ですよね、まあ、テッドっつうのが、まあさ、主人公が子供の頃友達いなくて、その願ったら、ね、朝起きたらこう、いや僕テッドってこう出てくるわけよね。で全米中で話題になるわけよね、奇跡だって言って、でこうニュースとかですっごい取り上げられるわけ、動くクマが出てきたって言ってね、でこうテッドがこう喋ったりとかするわけ。そんで今もう27年経ちはさ、別に世間だって動くクマなんか珍しくないからさ、もうなんだこの野郎って街で言われたりするわけよね。で公園歩いてりゃこう懐かしいってファンだって 男の子とかにこう写真撮られたりとかして、でストーカーによって捕まってさ、で一回死ぬわけなんだけどもさ、その状況がさ、主人公がその友達がいなかったっていうちっちゃい頃のこうあれがあるからさ、もうテッドとは大親友なわけですよ。でも主人公には別に今付き合ってる女の子がいるわけね。そうすると女の子が、あんたはテッドがいることでダメになるって言われるわけよね。でそんで主人公も仕事に身が入んなくてさ、テッドがおい、なんか一緒に DVD 見ようぜって言うと、その仕事ほったらかして見に行っちゃったりするわけね。そうするとさ、ね、彼女がますます怒るわけよ。そうするとうちら3人のその奥さんと大ちゃんと俺の状況にぴったりだけ、これが本当にね、大二郎あなた秘書にいるとダメになりますって言われたわけよね。で大ちゃんと俺はずっとゲームやってイエーイって喜んだりとかさしてたわけよ。そのなんか愛人の不良女が来る前はさね、そういうさ2人で仲良くやったのに、その不良外人が来たことによって全部俺と大ちゃんの関係さ崩れるわけだから、気が気じゃないんだよ見てたよ本当に。で最初は大ちゃんほら可愛らしい見た目してるから、大ちゃんテッドだななんて言ったんだけど、どう考えたってその2人の生活に邪魔してんの俺なんだよ本当にね。で俺って言えばさ、水パイプやるわさ、売春婦の姉ちゃんと遊ぶわっていう、そういう破天荒な生活過ごしてきてるわけでしょ本当にね。人と喧嘩したりとかそういうことやってきてるわけなんでね、まあもう身につまされる本当に。テッドの気持ちは上がるんだもん本当に。その彼女がテッドは私いなきゃいいと思ってるわよってこう言うんだよね。テッドの気持ち代弁するとその通りなんだよってこう思うんだよね。いなきゃ別に大ちゃんと俺はずっとゲームやってりゃよかったわけでね。その辺がみんなが見てて他人事じゃなくてですね、下ネタすごいですよ本当に、すごいんですけど、やっぱねみんなに見てほしい。これは本当にあの有吉がやった日本語吹き替え版なんか絶対見てほしくないね本当に。これでもねちょっとあれかもしんないね、あの一緒に、あ一緒っていうかと見に行った友達がいやーつって言ってて、ガイタレさんのネタが分かんなきゃあれはちょっと分かりづらいんだがわやって言ってたけど、でも俺たち3人はほらこっちさジャッキーチェンで、うーちゃんはね、まあ、氷の政治とか風邪とかがあって外人関係ねえか、氷の政治外人じゃねえのか、まあ、セイントセイヤとかその辺見てね、外国の文化にも触れてますんでね、もううーちゃんゴシップガールとか見てますんでね、だから僕ら3人には向いてる作品だとは思いましたね本当に。でまあ見てね、でその後渋谷行って、この渋谷が大変だったんだ、インシストのイベント行って盛り上がっちゃって盛り上がっちゃってね本当に、もう大変、それまで踊れねえかなと思ったんだけど、まあ案の定踊れなかったけど、じゃあそれは恵比寿江ノ島行って散々踊り狂っててね、さすがに31過ぎてだね、足腰動かないんだよもう本当にさ、サポーター巻いて踊りたかったぐらいなんだから本当に。踊れはしないんだけど、トークのキレが半端なかったんだこっちさん、これ俺その日もうね大人気も、その日もうインシストのメンツにもお前にはかなわないって言われたんだから俺本当に。言われてないのかあれは。言われてなかった。もうでも、蝶ネクタイしてったんですよ。あの、コチさんと一緒に店に買いに行ったやつ。あれコチさん一緒じゃなかったか、その時ね。で、買いに、蝶ネクタイしてったら、 まるでもそのインシストのサッコンさんからもう小堺一樹やなって言われたから、俺本当に、うん、もう MC ってレベルやなって言われて、でそうでしょなんつって言って、キレキレ本当に。やっぱこいつはでもあれだね、やっぱそのいやうーちゃんもそうだけど、3人で磨き上げてきたトークスキルだよね、やっぱりあれ小ずるいとこあるもんね、オンとオフしっかり使い分けるようになったもんね、マイク入る前のオンとオフみたいなさ、皆さんに聞かせたいですよ、あの生放送の時のああ行くよっていうレベルじゃない、本当にマイクがオンになる前の俺のこのテンションの低さ、本当にああうん分かった、うん、適当にやるってこの感じから入った瞬間にはい始まりましたねってこう来る感じ、やっぱこれ学んでんだよ本当にってね、すっごい楽しかったっけ、その日はもう朝までいたんだから、インシストのメンバーが車で帰るまでいたんだから、お疲れ様ですって言うまでいて、もうその後帰りに電車でね、あのそのライブで知り合った女の子とね、あのよく一緒に行く友達と3人でも喋って、もずっともう朝までトークキレキレ本当に、いや自分いやですよ、いやいやだよそういう風に自分のことキレキレっていうのはね、いやでもあえてその日だけは言わせてほしい。でその次の日はなんとあれですよ、謝罪のおさん見に行くって話になりましてね、また寝ないんですよ、だからこの2日間で1日 2,3 時間しか寝ないんだから、本当に意外といけるもんだけどね、本当にね。で 2,3 時間しか寝ないでね、であれでしょ、謝罪の王様誰と見に行くって言ったらもうわかるでしょ皆さんね、ティファと見に行くわけですよね。見に行ったらさ、ティファがマスクしてんですよ。で最初はマスクといえばシンナーやりすぎかって思うから、ティファが芯のあるって信じらんねえなと思って、でもそれ触れないでいて、でもしくはマスクといえばウーちゃんもよくマスクしてますからね本当に。でウーちゃんは元暴走族なんで、その名残でやってるわけですよずっとね。だもんで、暴走族に入ったのかなと思ったら、どうしたのティファって言ったらさ、ね、いやちょっとなんかこうストレスでなんか肌荒れみたいになってそれでやってるっていうわけ。あそう、ほら見てくださいここにもいろいろ絆創膏貼ってあるんですからって言って、かわいいねって言って、その子もう潰してやりてくれだよなんて言って、こうさニコニコ喜ん で謝罪の王様始まるのちょっと時間あったわけ。あすいませんね、謝罪の王様行ったらさ2時ぐらいの会に行ったんだよ。したらもう長蛇の列で、謝罪の王様始まるもう20分前に着いたらもう席が6席しかねえっていうわけで、もう大人気作品ですよ、もう記録作ってんだから本当に、もう風立ちぬも超えたって作品ですからね本当に。多分あれ風立ちぬの興行成績軽く塗り替えるね、あれ多分800億円ぐらいの興行成績稼ぎ出すと思うんだけど、日本国内だけで。で行ったらもう6席しかねえっつって言って、しかもさ席がさ2人でかけられる席ないっつうんだよ、バラバラになっちゃいますって言われて、って言われたら俺がさ謝罪の王様じゃない、そうすると、あそうですか申し訳ございません、お忙しいところ調べていただいて本当に申し訳ございませんって言って、ティファが喜んでさ本当に、やっぱり謝罪の王様だからやって、わざとオーバーに謝ったんでしょって言われて、そうだティファ当たり前じゃねえかっつって言って、で別の劇場行ってさ、それまでに時間あったんだよ。でね、そしたらティファがさちょっとさ靴ずれしたっていうわけね、だからちょっと絆創膏借りたいって言うん で一緒に喫茶店入ったの、カフェに入ったらさね、そのこう足をちょっと上げるんだよね、スカート入ってるんだよティファね、ちょっと長いスカートで足上げてさ、でこう靴の絆創膏にこう、あ靴あ足に貼るわけね絆創膏で、そうするとテーブルがさ、それなんかおしゃれテーブルって格子状になってるテーブルだったんだよ、だから上からさティファのそのさ足が見えるんだよスカートで隠してる。これね本当に、いやこれみんなわかるかな、神結の亭主って映画が昔あったんだよね、パトリス・ル・コントの映画かなと思うぐらいに、日曜の昼下がりに好きな女の子の隠してた足が見えるっていうこの喜び、俺その後ティファの手握ってさ本当にね、いやティファね本当に俺はねチャラいって言われるけど俺はそんなことないんだってことをこう散々力説してたんだよ本当にね。で 俺はチャラいって言われる。写真とか見るとそういう見られるらしいんですよ。これだ、フェイスブックにもいろいろイベントの写真アップしましたらね、こっちさんから一言チャラいねって書いてあって、笑いって返したんですけども、僕内心泣いてたんですから、こっちさんあれは本当に。だからそっと削除しましたけどもね。それで、あのね、それでティファにこう熱く手握りながら語ってたわけよ。いやティファ誤解すんなと、俺のこと、俺はそんなチャラいなんて思われたくない、日本書紀とか読む男なんだからって言ってたら、熱く語ったらさ、その後ろで男がなんかニヤニヤしてその話聞いてたらしいんだよ。なんか知らない男がいきなり手握ってさ、女の子の、だから俺はねって語ったら、それなんかプロポーズしてるとかなんかと思ったらしくて、で日本書紀がさって言ったあたりからなんか笑って向こうに去ってったらしいんだけど、ティファが今あの変な男が後ろ見てて笑ってたって言ってさ、あの野郎って言ってまたこう言ってたんだけどさ、そういうさりげないことがもう好きな女の子と一緒にいるとすっごい楽しいね、本当に本当に楽しい。で謝罪の王さん見たじゃない、二人で。そしたら謝罪の王様がさ、クソつまんねえんだよ、本当に本当につまんないから見に行かない方がいいと思うんだけど、でもいいんだよ、もうティファと二人で見れるから。でティファがどうだったって聞いたら、うん、しっくどかしねばいいと思いましたってこうさっぱり言うわけね。それもすっごいたまんなくて、ね、すっごいこの3日間楽しかったんですけどね。もう26分喋ってるから、もう1個喋りたい話あるんだけど、もうレビュー行かなきゃね、ダメだから。もうこれ1時間半になっちゃうからレビュー行くけどね、みんなね、ほんとやっぱね、何が言いたいかっつうとね、まとめるとね、やっぱりね、何クソでもどっか出かけた方がたまにはいいっすね、本当に。出かけるとなんか起きるから楽しいなってことをみんなに言いたいです。はい、というわけでね、まあこんな感じのね、一見すると周りからチャラ男誤解されてる男がね、その誤解を解くためにまた今日もレビューで熱く語りますんでね、次行きますよ。はい、というわけで続いたレビューで見ていきろだけ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4
はい、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、私自分でこう指をこう動かしてまるで指揮者のようにこうキュー出してるんですよ、本当に。これ公開録音やったら危ねえ男だと思われるでしょうね、本当に。指がピッとやったりとかパッとやったりとかさ、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、今日の一冊目来ました。イベント行ったってことで本読んでる時間なんかねえと、俺は小捨てを街へ出ようってタイプだから本なんか読みたかねえってのが俺とうーちゃんのこの意見ですからね、本当。というわけでこれはちょっと前に読んだ本なんですけどもね、絵本ですね、困った時の絵本と漫画というわけで、ジャクリン・ウッドソンって人が文書いて、E.B. ルイスって人が絵描いた母さんを待つ冬という本なんですけどもね、これがね、絵本なんですよ。絵本で、あの割とこうリアルな絵で描いてあってね、それこそノーマン・ロックウェルみたいな絵っていうかさ、だからああいうこう洒落た昔のこう洒落たお菓子の缶に描いてありそうな絵っていうかねそういう絵なんですけどもね、このイービー・ルイスさんって人が描いてある。でこれがね、母さんを待つ冬ってタイトル通りでね、あの女の子がね、出稼ぎに行ったお母さんをずっと待ってるっていう、そういう作品なんですよ。でおばあちゃんと待ってるのね。でこれがさ、お母さんがまあ出稼ぎに行くんだよ。そうするとその娘の子がすごい寂しがるんだよ、6、7歳の子でさ。でこの作品の特徴になっちゃったのはちょっとある意味悲しいかもしれないな、俺の見方もちょっと一つ古いのかも分かんないけども、このね描かれてる家族がね、あの黒人の方々なんですよ、黒人の人たちなんだよ。だから割とそので多分60年ぐらい前、それこそまだ黒人差別がすごい根強かった頃にさ、の舞台にしてる作品で、だから本当にそのお母さん出稼ぎに行ってもさ、お金送るわよって言ってもなかなかこう送られてこなかったりとかするわけ、ね、ですぐ帰るわって言ってその手紙が来てもなかなかこう帰ってこれなかったりするんだよ。でその冬をさ、おばあちゃんとその女の子がずっと待ってるんだけどさ、そのやっぱこの絵本はさ、やっぱちょっとそのなんつうの、リアルな絵ももちろんなんだけど、やっぱ設定もリアルなんだよね。だから女の子猫拾ってくっとさ、あのおばあちゃんが猫なんかもう食わせる余裕うちにはないっていうわけよね。ずっと女の子ミルク飲むにしてもさ、ち ちょっと酸っぱくなったミルクってこう書いてあるわけよね。そうするとこう読んでる方としちゃさ、生活も大変だわさ、会いたいお母さんにも会えないわけさ、すっごいこう寂しい気持ちになるんだよね本当に。でなんかいいことありゃいいなと思って、まあ読んでくんですけどもね。なんかだからやっぱまあ、絵本ですからすごく分かりやすい文章で書いてある作品なわけですよね。でやっぱこのやっぱシンプルなだけにさ、でその酸っぱいミルクとかやっぱ猫がやっぱ飼えないっていうところで言えねえ、なんかシンプルゆえに来ますわね本当。だからバージニアウルフの今オーランドっていう作品読んでるけども、それでバージニアウルフが言ってたね本当に、そのやっぱ言葉にできないことってあるみたいなこと書いてあってさ、なんか俺読んでて切なくなってきちゃってさ、でなんかキュンとしたんだけども、でもさ話としてはさシンプルなわけじゃない。でシンプルだからさ、まあ泣かせようとしてるなっていう感じはあるよね。こうちょっとね、そう簡単にはこっち泣かねえぞっていう感じもあるわけよね。やっぱり僕が泣けるのはやっぱり宇宙開拓士のチャミーが最後こうドラえもんのひげ引っ張ったりとか、そういうところで泣ける男なわけですから、やっぱりまああるっちゃあるって話なんで、まあそういうところではちょっとね面白くないかもしれないけど、でもまあ絵本でさパッと読んだ時にさよく思う感想ではあるんですけども、やっぱりこういう暮らしをしてた人たちがいたって、いや今でもいるでしょうけどね、世界中たと 見ればさ、こういう生活してる人たちがいるんだよってことをやっぱりこうそういうことをこう気づかせるいい絵本だったなって思いましたね。はい。お、感想短いですね今日。なんか付け加えようかなと思ったけどないね。あ、ちなみにイービー・ルイスさんの絵がとっても素敵ですんで、その辺もぜひ注目してみていただきたいですね。はい。というわけで今日の一冊目はですね、ジャクリン・ウッドソン文で、イービー・ルイスさん絵で母さんを待つ冬でした。はい。というわけで2冊目なんですけどもね、俺だってね何も3分ぐらいでまとめようとはまとめられるんだから本当に、大したもんだよ本当に。まあ27ページの本だからね、まあ3分ぐらいでまとめられなきゃ嘘だぜって話もあるわけなんだけども、どうしようかなこれ時間の尺ってものが、というわけで2冊目いきたいと思うんですけども、今日の2冊目はですね、今日さっき読んだんだけども、岩井菊子さんで、ちょっと水飲むわ本当に興奮しちゃってダメだ、俺興奮するとさ頭クラクラしちゃってさ急進飲まなきゃなんねえと思うんだけども、というわけで今日の2冊目はですね、岩井菊子さんで、モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお医者さん、修復家岩井菊子の仕事ですね。はい。これ滑舌噛まずにいけるっていうんで多分賞もらえるんじゃねえかな本当も、というわけですよね、岩井菊子さんの本なんですけども、まあタイトル通りですね、あの修復家の岩井菊子さんの仕事を振り返ったそういう本です。修復家っていうと皆さん分かんないかもしれないけどね、あの絵あるでしょ、ゴッホとかね、ピカソとかモネとかフェルメールとかさね、岡本太郎とか書くでしょ、爆発だってこう書きますよね、アーティストさんは作家さんうーってこう書いた後に何年か残るじゃないですか作品ってのは。でも絵っていうのはさね、治療しなきゃなんないわけですよ、やっぱり人間と一緒で年取ってくるとやっぱりね絵はこうひびが入ったりね、色が変わっちゃったりとかするっていうのを直すお仕事です修復家っていうのは。だからその前の修復がねちょっと良くなかったりするとそこも直したりとかするわけですよ。でまあその岩井さんが修復家って仕事ってなんだってことをまあ語ってるんですけどもね、まあ、美術出版社から出てる本なんで、まあ、美術手帳の系列から出てる本ではあるんですけどもね、まあ、それで実際知って読んだんですけども、これはねやっぱりこのどうも自分ってのはその職人さんってものに憧れがあるっていうかさ、やっぱこのいいですよその実際こう仕事が来てねそこに打ち込んでさ、で実際それの仕事が残ってくっていうのはねやっぱちょっと憧れがありますよね本当に。でその岩井菊子さんって人は昔あの画家になりたかったらしいんだよ。で美大受けたんだけど2回ダメだったんだって。そしたらお父さんからお前修復家って仕事もあるよっつって聞いて、で修復家になったらしいんだ19歳ぐらいから。もう35年仕事してるってわけ。 ていうことを考えるとうちの母親と同い年なんだけどさ、本当に。でまあそのすごいんだよ、やっぱ修復家ってさ、画家の次に一番絵のそばに入れる人だっていうわけ。直接触れるのは修復家しかいないっていうわけですよね。そうするとさ、もう緊張感が半端ないらしいね。やっぱり世界に一枚しかないわけだから絵っていうのは、それをやっぱ直していくってとなるとさ、いろんなその仕事のやり方があるみたいなんだよね。その一番ホコリ取ったり汚れ取ったりするのに何がいいか、一番いいかって言うと唾液がいいらしいんだよ。それ綿棒につけて取ってくんだって。取ったりとか、あと赤外線当ててその目に見えないその傷とか取ったりとかするらしいんだよね。でさ、読んでるとさ、俺はとてもできねえ仕事だって思うんですよね。っていうかラジオとかやるって結構楽じゃねえかって思ってきたりするね。1時間適当に喋ってさ、あのブスあのバカって言っときゃ終わるわけなんで、そんな何のプレッシャーもないわけですよ、ここの放送に関してはね。あのバカ、あの宗教がぶっ殺してやるって言ったらバキュー入れてくれるしね。本当に入れないのか。
入れないんだ
よ。まあね、まあいや例ですよ、例えばギレンザビぶっ殺してやるとかって言ったってさ、いいわけなんだけども。だからさ、僕はこういう職人にはなれねえなって思いましたよね、本当に。っていうか読んでて感じたのが、俺岩井さんってその自分作家さんよりももしかしたらその絵に関して好きなんじゃないかなと思ったよね。やっぱ絵には愛情がないとできないっていうわけですよ、やっぱり。やっぱで結局技術じゃなくてハートだっていうわけよね、やっぱ最終的にはさ。なんかね、いや自分と照らし合わせるとですよ、このラジオにハートがあるかって言ったらさ、どうなんだろうっていうとこ振り返ったりするよね、本当に。ただやりゃいいんだっていうタイプだから。っていうかこの間もうーちゃんと喋ってたんですよ、皆さん。本当にやっぱりね、俺うーちゃん分かったと、いろいろ写真ね撮ってウェイってこう騒いでるのを振り返ったりすると、いい作品とか悪い作品なんかどうだっていいっていうわけ、俺は。本当に要はなんか自分がやったことであれよかった、あれ聞いたよって言って、そいつと友達になれりゃ俺それでいいんだっていうわけですよ、究極突き詰めりゃっていうね。だから本読んでたって、まあ、よく言うけども、例えばトルストイ読んだ、俺も読んだよって、それでいいんだって俺はっていうわけ。そうすると最近作家にすごくなりたいって憧れあったんだけど、俺仕事何でもいいんじゃねえかって気持ちになってきたわけね。そこそこ楽しくやれて、適度に緊張感あってさ、もうお客さんなり一緒に働くメンツとニコニコ やれてりゃそれでいいんだって思ったらさ、なんかねどうでもいいやと思ってね、いい意味でね、開き直りっていうかさ。だからさ、この岩井さんみたくさ、絵に携わる絶対に仕事したいって思って、それでイギリスなりに勉強しに行ってさ、新しいその保存の方法まで思いつくって、この熱意っていうかさ、ちょっと憧れも感じつつさ、すげえなーと思って読んでましたね、本当に。でもね、すげえなーって思いつつさ、やっぱり僕作家になりたいじゃないですか。いや、どう、要は俺多分あれなんだな、その世代とかそういうものを超えたいんだな。だから例えば俺が死にそうな年代ぐらいになった時に、20歳ぐらいのやつにジョニーさんの本読んで、僕はあの作品嫌いですとか好きですって言われたいんだね、俺本当に。いや嫌いですって言われるためなの、俺ディスられるの慣れてないからさ。だからそういった意味で作家に憧れはあるわけなんですけどね。でもやっぱりさ、岩井さんはさ、いやこれディスるなって言われるかもわかんないけど、やっぱほら作家じゃないじゃないですか、小説家とかそういう文章を書く人じゃないじゃないですかね。だからよくまあこういうさ美術系の本読んで思うことなんですけど、例えばこの間紹介したあの絵の秘密とかっていう本に関して、まああれはまだ良かったかな、まあ、こういう割と職人さんに割とフォーカスした本によく思うことなんですけど、まあ、その文章的には面白くはないですわね。でその構成的にもリズムっていうか、その刺激が足りませんよね。でいや刺激なんかいらねえんだっていうかもわかんないよ、岩井さんが一生懸命書いた本だっていうかもわかんないけど、やっぱりさよく言うことだけど、一冊の本として出した時には構成とかリズムって絶対必要なんですよ、これは本当に。もう文字しか書いてないわけだから、本なんか突き詰めりゃ。だからそこには小説との違いなんか何もないんですよ、本当に突き詰めるやね。だからね、 その辺もちょっとね、うまいことまとまんねえかなっていうちょっと希望もありますね、この本には。まあいい本だからいいんだけどね。まあいいんだけど、その辺岩井さんだけじゃなくていろいろスタッフが関わったらしいから、その辺もうちょっとこうクールにドライに突き詰めたらもっといい本になったんじゃないかなって思いますね。それこそ先週の標本の本みたいな、うわおっていうようなことが待ってたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで今日の2冊目はですね、岩井菊子さんで、モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお医者さん、修復家岩井菊子の仕事でした。というわけで3冊目なんですけどもね、まあ3冊目がそれこそ内容ないんですよ。もうこれ5分ぐらいで終わりたいと思うんですけども、今日の3冊目はですね、困った時の絵本と画集という話がありますんで、今日画集ですね、図録と言わないのか、座右訪刊公開で来た現代世界美術伝集の今回5ですね、ロダン・ブールデルですね。はい、で僕は現代世界美術伝集とさっき紹介した岩井菊子さんの本ダブルで読んだらいいだろうと思ったわけね。修復されるものとするもののね、この対比でなんか浮かび上がるダイナミズムがあるだろうと思ったら、ロダン彫刻だから別に何にもそんなこと必要なかったんだね、本当。あ、そうだ、ロダンって彫刻だったなと思って、で読んだんですけどね。でロダンとブールデルって、まあ、その二人がまあ紹介されてるわけなんですけど、ロダンね、よかったね、ロダンかっこいいわ、本当に。地獄の門とかね、考える人とかさ、で地獄の門を最初でっていうか、まあある程度年数経ってガッとか作った時にさ、そっからあれなんだよね、地獄の門からいろんなモチーフ広がってんだよね、ロダンってね。考える人が上にいたりとかさ、かっこいいよな、考える人上からさ、その地獄の図見てんだぜ、だってみんな本当に完璧だよそんなの。もう国立西洋美術館行って何度も見たいよあれ本当に。俺一回見に行ったことあったけど、おっかなかったもんな、地獄のもんな、ほんと。あの扉をくぐりたいね、地獄のもんね、ほんとに。そしたら、ダンテ人みたいになってさ、ウェルギリウスが待ってるかもしんない、ほんとに。あー、ウェルギリウスになりたい。というわけでね。まあそんなね、ダンテに、うんうん、なんて思いつつ。で、ブールデルって人は、そのダンテの弟子っていうか、一緒に仕事をした仲間みたいなんだけどさ、このブールデルが酔わないですね、ほんとに。つまらないね、ほんと。いいね、こう美術作品ってつまんねえいいってはっきり言えるからいいけどさ、どうもハマんなくてね。でこのブールデルって人はそのギリシャ神話とか割と舞台にしてこう作った人らしいんだ。だからこう弓矢を持った男とかビッとかってやってさ見るんだけど、ロダンってすごいこう綺麗じゃないですか、地獄の門とか見てもね。でまあこれブールデルっての大変だったのかもしれないけど、こんなロダンだとブールデル見るとまあ田舎臭いものに見えてね、なんかゴツゴツしてると俺は嫌だよと思って見たんですけど、でもそのロダンって洗練されてんだって思いつつさ、ロダンにも不思議な作品があってさ、なんかパルテノンの女みたいな作品って、女の頭顔だけがこう割とこう銅像になってんだよ。でさ、その銅像の上にさギリシャの神殿が乗っているっていう、なんかすごくこうなんかアメリカウルトラクイズみたいな作品があって、これは奇妙な作品だって言うけど、いやこれ奇妙とかって言うんじゃなくて、これバカな作品って言うんだよこういうのと思ってさ、女の綺麗な顔の上にさギリシャの神殿乗ってんだよ、セイントセイヤみたいな。あれなんだ、やっぱさ、だからそういうの見ると嬉しくなるね、やっぱり。ダンテじゃねえや、ロダンなんてさ、割となんていうんですか、そのもう彫刻界を代表する巨匠じゃないですか、超巨匠じゃないですか。それがこういうバカな作品も残してたって思うと嬉しくなっちゃったね、本当に。うん、でもブールデルなんかすごいよ、その年表つうか見たら。ロダンもそうだけど、ロダンは二十歳ぐらいの時にお姉さん亡くなって、あまりのショックにそれでお坊さんになるんだから、僧侶に。もうエピソードがすごいよね、その僧侶のそこの神父がさ、いやお前はここにいるべき人間じゃないって言って送り出すんだから。それでブールデルなんかあれだもんな、お父さんが職人でさ、貧しい職人だったんだって。そしたらある日晩ご飯食べてたら、お母さんとお父さんがさご飯食べてないんだって。それ見て、あ、自分を食べさせるために二人は我慢してるんだって言って、それとお父さん手伝いやったなんて話聞くとさ、なんかそれ聞いて作品見ると なんかよく見えちゃう自分がいたね、本当にね。そういうとこ俺ある意味素直でいいかなとか思いつつね、なんか複雑な気持ちになったりとかしましたね。でもまあこういう彫刻とか、まあ、絵っていうのはそうですけど、さっきも言ったようにパッと見た瞬間に嫌だなって言えるからやっぱ楽でいいなと思いますね、はい。でやっぱそれなりにでっかいサイズで見るからやっぱ見るの疲れるっちゃ疲れるけどね、はい。というわけで今日の3冊目はですね、座右法観光会で現代世界美術で集合、ロダン・ブールデルでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、来たというわけで久々ニュース 2.4 キロですね。今日は時間があと残り10分ぐらいあるそうなんで、今日はがっつり久々ニュースね、いきますね。というわけでまず何行こうかって3人で喋ってたんですけどね、まあ総合行くとまた暗い話しなきゃいけねえから、俺たちができるのはスポーツ、エンタメ、IT、ゲームだと、アニメと、この4つ以外は絶対死んでも紹介しないんだっていうね。まあ一つ言わせてもらえればね、安倍晋三ぶん殴りてっていうのがますます高まってきてね、昨日のあの消費税上がるでしょ今度来年から、あれもさすごい大きなプロジェクトに取り込むんだみたいなの、オーバーな言い方、本当に知ってたよ別に上がるの、いちいちガタガタ騒ぐんじゃねえやって思うようなね、あれちょっと見ててムカついたっていうのがありますけどね。というわけでそんな暗い話はさておき、明るいエンタメニューストップ10、もうですね業績が傾きかけてるミクシーで、ちょっと待って、なんか幽霊の声聞こえる、聞こえるよね、久美子さん寝言言ってるよ、久美子さんが寝言言ってるよ、寝言言ってる、寝言、なんか今歌ってたよ、なんか笑ってんのか。というわけでニュース、ね、いやこれ一回切ったっていいんだよ、ほらこのまま使おうね、使おうか本当に。でも今笑ってる声じゃなかったよね、今ううーって言って、もあれ、あ、また切ってさ、あそこのうーの部分だけ調整して、あの抜き出して抜けたら、あ、怖いかもしれない、結構なんか後ろで声聞こえたって、夜中の3時ぐらいに聞く人、あそこの今のうーのとこだけ着ボイスにして100円で売ってみっか、ちょっと今それ売れたら1億売れたら100円で1億ダウンロードされたらいくつですか、100億円ですからね、本当に3人で分けたら30億円ですよ、何にもしないね、もう毎日ラジオやっちゃう、そしたら俺でもあれがさ日本全国あの声が着語になったら怖いよな、本当にふーうーってなったら、あれニュース 2.4 キロです、はい。というわけでアクセスランキングトップ10第10位、島本アナと小倉議員が結婚へ、あ、これテレ朝のねアナウンサーの子は結婚するそうです、はい。で9位、有村えち有村な有村ちちかかかすみ最初で最後の水着姿、誰だこれは、有村さんっていうなんかアマちゃんでね、小泉今日子演じる主人公の母天野春子の少女時代を演じた子だから、あれですね、そうよこの星は思い通りって少女時代 G ですか、 G ですねこれは。で8位、サチコがバラエティ冠番組、いいよやだな、あ、サシコ、サシコやってるよ夜中、なんかサシコはでもあの日本一面白いアイドルって言われてますからねこのうーちゃんのこの興味のないへーの言い方、へえ、うーちゃんはサシコが敵やなんだから、本当に別にそんなことはないけど興味はないってこれあれだ、うーちゃんこれあれだよ、 カポーティがすごく仲の悪かったゴアビダルに対して言った言い方と一緒ですよ、これ本当に。ビダルさんのことなんでそんな嫌いなんですか。いや嫌いとかじゃなくても興味がないから俺はって言ったやつだ。サシコとビダル一緒、うん、まあサシコとビダルじゃ才能のこう重みが全然違うけどね。で7位さあね、全然違う。本当博多に飛ばされた女、本当に飛ばされて坊主にした女もいるけど違いは何なんだっていうね。で7位、リーガルハイ、コミカード節の魅力。いやそんなリーガルハイなんてそんな一生懸命見るようなドラマじゃないですよ。古畑任三郎みたくね、あれうーちゃんね、あれ適当に見るもんですから、あれ DVD 買ったりするようなもんじゃないですよ本当に。で6位、堺雅人、犯罪イメージ屈辱誓うって、これコミカードでねやるっていう。あれ前は半沢直樹だと金じゃない人間だってこう言ってたわけじゃないね。それは今度は半沢と全く真逆の金を持ってこい、金をっていうような、こう俺に言います、金を持ってこいってこういうようなんですね。俺コミカドの真似もできるんだね本当に。それ適当やんって、俺それしかできないのかなと。これね、僕ねインシストのね MC のねバシ君っていう人のモノマネがすごく似てるって一部で評判なんですよ。生き写しだって言われてますからね。だから今度勝手にあのゲストバシ君勝手に登場っていうのできると思う俺本当に。フレーズしか言えない、適当やんって言うのと、音楽聴いてんねんって言うのしか言えない。似なくなった、あれおかしいな本当。顔が似てるからさ、うん、音だけ聞いても分かんない。で5位、福田萌え、愛娘の顔の大きさ心配。あっちゃんオリラジのマナ娘、マナ娘って読むんだこれ、俺初めて知った。31年生きてきてマナ娘って日本語今初めて知った。なんかマナ娘あっちゃんだから顔が大きいから、あっちゃんなんかエンタメなんかねえの、誰か不倫したとかそういう面白いやつ。4位、売れるセクシーな堀北真希写真集。堀北真希は僕はあんま興味ないんですよね実は言うと。私いろんな人にいろんな話すると何でもいいんじゃないですかって言われるんですけど、僕堀北真希、北川景子ってのは魅力わかんないんですよ。あと柴咲コウもわかんない。なんかあの子可愛いよねって言われてもあそうですねってこう言っちゃう感じ。ああってこう、僕もうちょっと味のある顔の方が好きですからね、西田直美さんとかそういう方が、さっぱりした顔とか田舎っぽい顔っつうか、なんかカフェ店員みたいな顔好きなんだ俺。あの書店員で成立する顔好きなんだよ。でも北がしてない方がいい、あの小ざっぱりした顔の方がいい。だから水の幹ぐらいがちょうどいい。だからあのでなんかさ、柴崎コツと昔ほれ あなた韓国人だから付き合えないのって言ったでしょ。それからダメなんだ俺本当に。言ったんだよあの久保塚洋介に、柴崎コは映画なの、あれ映画だったんだ、ゴーって映画で言って、それ以来韓国系がダメってことは黒人系もダメかなと思って、それ以来柴崎コ苦手なんですよ。最終的にあのゴールにしてたけどね本当に。まあその後ですね、久保塚洋介さんは、まあ、人類初の、何もつけずに空を飛ぶってことに果敢に挑戦した男ではあるんですけどもね、見事に成功したっていう話がありますけどね。だって生きてるんだから彼は本当に。こっちさん、あのこの間誕生日だったじゃないですか、やりますかこれ。やんないの、やんないか。ジャッキーI can fly。 ジャッキーはやったよ、ジャッキーはやったけど腰の骨を、首の骨を折ったんだっけ。そうだあれでね、だから真相になって、いや一回あれは小津さんが二十歳の誕生日の時あれ一回やってな、ジャッキーの真似するって言って江ノ島のマンションから飛び降りてさ、コツさん本当にそれで首の骨を折って、それからコツさんはジャッキーちゃんに弟子になるの諦めたんですよ。それで意外と俺らは挫折の歴史なんだよね、そういった意味じゃさ。本当にうーちゃんは宝塚入りたかったんだけど 身長がほら30センチしかないからあと1メートル30センチ足んねえって言われてそれで諦めたんですから。諦めつくね本当。うん本当に。そんでうちは心細くトトロの森に帰ってその途中で僕と出会ったんですから本当に。あなた寂しそうな顔してるけどどうしたのって聞いたら宝塚に怒ってんだよってこううちはどんぐりの耳抱えながら言ってましたよ本当に。秋だね。3位妊娠高島アナ目覚ましで本音。もうやめたんだからいいじゃねえか目覚ましテレビに出てこなくたって。俺たあのタカパンですか、あやパン、あやパンか、あやパンがやってる時から目覚まし見なくなったんだよ。気持ち悪いじゃねえか、新興宗教みたいな感じになっちゃって。あの辺から目覚まし冗談になんないやつ本当にやだよ本当に。なんかなんか日本人の新しい、そんなんじゃないよね、なんか爽やかな朝を目指してとか言ってさ、うるせえな朝からさ、殺人事件のニュース見たとか爽やかな気持ちになれるかバカ野郎って、こっちは1分1秒争ってんだよ朝から本当につって言って。何がこれから寝る皆様も、起きる皆様もおはようございますだよバカ野郎本当。で2位、辻のぞみを襲った病気の特徴は。やだよ暗い話は。俺キックザカンクルーって昔聞いてて、今は聞きませんよ全然ね、聞かないんですけども、それで一節いいフレーズありましたよ。暗い話はなしとしようって言ってさ、本当だよ暗い話葬式以外しないしちゃいや本当に。もう人の人生相談なんか絶対聞きたくないよと俺も絶対嫌本当。俺ら3人パーティーピーポー暗い話絶対嫌。というわけで1位どうでもいいよこれ本当に。市川優衣30センチ髪バッサリ。もう頭きちゃったな、もう頭きたよこら。こっちさんうーちゃんもう日本のエンタメ界ダメだからね。こっち期待してんのはよ、市川隼人がタクシー運転手ぶん殴ったとかそういう話だろ本当に。何にもでもこれが1位なんだもんな。いやあのね、私ね反省はしませんよめったにね。でも私リスナーさんに謝りたい本当に。トップ10ねやってね、一個も気になるネタがなかったですよ本当に。いやね、もうねニュースはしばらくエンタメは封印したいと思いますね本当に。いやでもやっちゃうんだよね本当に。でもだってエンタメいいじゃん本当。あのバカとかね、宗教やりやがってこの野郎とかさ、そういう話は TBS ラジオじゃなかなか聞けないと思うんでね、ある意味貴重っちゃ貴重かもしれませんね、本当にね、いやでもね、僕は本当に東京オリンピックのおもてなしっていうのにケチつけたいとこあるんですけどね、そろそろエンディングの時間がなくなるんで、ニュースはこの辺ですね。はい、というわけで続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デリオ 2.4
はい、出たエンディングですね。まあもうね、なんだかんだニュースも12、3分喋っちゃいましたんでね、まあ、エンディング今日はさっぱりといきたいと思うんですけども、あーしまった、また今日もチャチャさんからの200回系のメール読むの忘れてしもた。しまいましたね、本当にね。でもね、あのチャズさんちゃんと読みましたから本当に、200回記念おめでとうですってこう言ってくれてね、ありがたいですよ本当に。だって200回ですよ全然。でもやってる方としてはあんまそういう感慨深い気持ちないんですよね、実は言うと。俺ら3人は本当通過点ですから本当にね。これ1000回記念の時は結構感慨深い気持ちになるかもしれないね。あの日高のり子さんがやってる文化放送でやってたラジオが1000回ですから、1000回です、20年ぐらいやってるんだからね。それ文化放送のアナウンサーとずっと文化アナウンサーが一緒にアニメの番組のラジオやるってのは文化放送でしかありえないでしょうね日本で。本当にね、本当にね、まあ、僕らも1000回目指したいと思いますけどね本当。はい、というわけでレディオ 2.4kg でですね、リスナーさんからね送っても読まれねえじゃねえかってよく怒られるんですけども、あの送ってくれるとたまに読まれるっていうメールがありますんで、 なんか送ってみてちょうだい、うん、タイミング合えば読むからさ、うん、というわけで リスナーさんからのメール募集しています、はい。というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミグ、グラツサルバトレウェーバージナルフバイギリスマラ。